シリーサイラン、皆さんお元気ですか。2006年も残すところあと一月のみとなりました。皆さんは今年どんな年だったでしょうか。
私たち日本の経営者にとりまして、スワミの御前でレーダーやバジャンを捧げることができたり、スワミをご紹介するパブリックミーティングが行われたりなど、大変充実した1年だったと思います。
はい、今月のレディオサイは今年1年の SSOJ の活動を振り返りながらお送りいたします。
まずはいつものように SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン、 SSOJ 事務局です。サイラン、 SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。2006年もいよいよ終わりの月となりました。皆様にとりましてこの1年はいかがだったでしょうか。スワミとの絆をさらに強められ、神への道に向かわれた素晴らしい良き1年であったことと思います。それではいつものように12月の活動をご案内します。12月25日はイエス・キリスト様のお誕生をお祝いしますクリスマスが全国各地で行われます。スワミは、イエスは神の愛と無限の慈悲とを説いています。これらのものがなければ人間は決して人間的であるとは言えませんと言われています。この日を通じてイエス様の神の愛と無限の慈悲につきまして、今一度深く理解し実践できますように、心からお誕生日をお祝いしましょう。あと12月の記念祭は次の通りでした。12月2日には奈良グループ4周年記念祭、3日には長野グループ12周年記念祭が行われました。1月の活動は特にありませんが、1月1日は新年を祝いする日です。スワミの愛と恩寵に包まれ、素晴らしい1年のスタートを皆さんと共にお祝いをし、スワミに感謝を捧げましょう。以上、12月の活動と1月の予定でした。それではスワミの恩寵に包まれ、愛と平安の良き新年をお迎えください。皆様にとりまして、来年も神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。今年はまさに我々日本人経営者にとってベーダ元年と呼べる年ではなかったでしょうか。
スワミがお送りくださったサイの学生たちによる献身的な指導のもと、数々のベーダを習得することができました。
ベーダを通じてまさに日本の経営者が一つになった印象を受けます。
はい、そうですね。この一体感を我々だけにとどめるのではなく、家庭に、地域に、そして日本に、全世界にと広げていきたいですね。
そうですね。うん。それではそのベーダから ガナパティ・プラータナの日本語訳をお送りしたいと思います。
ベーダの説一行ずつに日本語の意味が入ります。
オーンガナナムトワガナパティゴムハワマヘカビムカビナムパマシラバスタマン。
半神たちの主であり障害を取り除くガナパティ神に祈りを捧げます。あなたは完全なる知識を備え、すべてをご存知です。あなたは誰よりも深い知識をお持ちです。私はあなたの偉大さを知って、あなたのもとに来ました。
オーン、ガナナムトワ、ガナパティゴムハワマヘ、カビムカビナムパマシラバスタマン。ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नो देभ्यस्येदसादनम्।
あなたは王の中の王です。あなたはブラフマー神です。私はあなたにお喜びいただこうと、あなたをあがめる賛歌を唱えました。私の望みを叶えてくださるあなたに、心より敬意を表します。あなたはあらゆる富の中でも最高の富です。あなたは帰依する者たちに食物という富と知恵という富の両方をお授けくださいます。
ジェシタラジャンブラムハナムブラムハナスパタアナシリンワンノデベッセダサダナムप्रणो देवे सरस्वते वाचे भर्वाजिनीवते।
私たちは言葉の女神であるサラスワティ女神をたたえ祈ります。サラスワティ女神が私たちにご満足くださり、賛歌を正しく発音することができるよう私たちの知性を啓発してくださいますように。
प्रणो देवे सरस्वते वाचे भर्वाजिनीवते धेनाम वित्रियवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम।
गणेशसिं सरस्वती मेगामी そして聖なるグルに奇妙いたします。ハリオーン。魂と心と体に平安が宿りますように。
デーナーマヴェトリヤバトーガネーシャーヤナマハサラスワッテイナマハシリグルピョーナマハハリオン。
続きまして、スペシャルドラマ上杉鷹山物語の後編をお送りいたします。
領民への愛と自らの倹約の実践により、最初は反発していた家来たちも心を動かされていきます。
さて、この後米沢藩はどのように変革していくのでしょうか。上杉鷹山物語後編です。お楽しみください。
春典と文四郎が米沢の村々を視察しています。
親方様がご視察にね。まだ尻の青い楽器の癖して、ご家来たちには木綿を着ろ、食事は一汁一菜にしろと言っているんだってな。
でも親方様は確かに今日いらした時は木綿だったわ。
城に帰れば 絹の着物に着替えているさ。城ではたらふくごちそうを食べているに違いない。わらたちを騙して年貢を巻き上げるためさ。おめえも気をつけろ。
領内の村々を回ったが、文四郎、人々が我々を見る目は何とも冷たかったな。
重臣たちの悪宣伝のせいでございます。
いやいや、それだけではない。彼らが頑なのは、彼らは何のために働き、何のために生きているのか目標が全くないからだ。
は？
言葉でいくら頑張れと言っても彼らにやる気を起こさせることはできない。
絵に描いた餅より現実の餅ということですね。
そうだ文四郎、米沢の米作りには限界がある。この地にあった作物を生産しよう。
カラムシなどはすでに作っておりますが。
そう、カラムシ、漆に構造、クワなどがあっているだろう。しかしこれを作って売るだけではダメだ。
どういうことですか？
他藩では我が藩のカラムシでチヂミを作り、大きな利益を得ている。
それは米沢でチヂミを織るということですか？
その通りだ。今まで他藩に売っていた原料に手を加えて高く売る工夫をするのだ。
大変良い案ですが、みな今の仕事だけで精一杯です。働き手がおりません。
うん、男手だけを考えれば確かにそうだ。
は？
女手を使うのだ。子供や年寄りも使おう。そして売れた利益の大分を彼らに与える。そうすれば領民も喜び、藩も助かるのだ。
はは。
鷹山は大倹約令を発するだけではなく、生きる希望を領民に与えました。これらの殖産工業を通して領民は働くことの喜び、生産することの喜びを覚えるようになったのです。今でも米沢ではこれらの産業が連綿と息づいています。さて、城内では春乃里と文四郎が桑の苗木を植えています。
親方様、ここには何本植えるのですか？
そうだな、重役に50本植えさせるとなると、まず私は100本だろうな。
それは大変です。
大変だ。しかし人に何かをやってもらうには、まず自分でやってみせなければダメだ。文四郎、私は今桑を植えているが、実は桑を植えているのではない。
は？
ここに植えているのは改革の種だ。民のために改革を進めてくれる人材が必ずこの城内にいることを信じて、その種を植えているのだ。
わかります。竹の又様たちも今自分の家の庭で桑を振るっておられます。
そうか、それは嬉しい。間もなく私は江戸へ行く。来年戻る頃にはこの苗もさぞかし育っていよう。
そしてその日の夜になりました。
苗を抜き取るんだ。静かにやれ、音を立てるな。
犬だと？犬が畑を荒らしたと申すか？
犯人は犬でございました。
偽りを申すでない。犬があのように念入りに植えたばかりの桑だけを引き抜くと思うか？
さあ、それがし犬になったことはございませぬゆえ、 わかりませぬ。あかかか、あはは。
鷹山は自らも率先して食事を行いましたが、古いしきたりにこだわり、大きな権力を持つ重臣たちは改革を拒む大きな壁となりました。しかし悪い時には悪いことが重なるものです。鷹山が22歳の時、江戸藩邸が江戸の大火で全焼してしまったのです。幕府から多額の献金を強要されることになりました。鷹山と竹の俣が話しています。
領民への臨時の年貢だけは何としても避けたい。
そうは言いましても、江戸邸再建には材木がいりますからな。金が必要です。
その材木だ。
は？
江戸で買えばいくら金があっても足りぬ。どうだ、この米沢から直接木を切り出して送っては。
米沢から木を江戸へ、そんなことができるでしょうか。運搬には莫大な費用がかかります。
うん、陸路ではな。
はあ。
川を使おう。川から海に流し、海から船で運ぶのだ。
おお、それいりました。異論はございません。
翌朝、竹の俣が農民と木こりを従え、美濃に笠という姿で出発しようとしています。
そのようなわけで、この竹の俣、早速山中に入り、木材切り出しの頭取を務める所存でござる。もしそれがしを助けてくださる特使の方がおられれば申し出てほしい。
竹の俣殿、失政役のお主が木材伐採のために山林に入ると申されるか。
さようです。
しかも藩士にその手伝いをせよと。
さよう。
およそ武士たる者の扱いを心得ぬ仕業、鹿をもって馬に使うとはまさにこのことだ。
皆の者、お願い申す。この通りでござる。お願い申す。この通りだ。
竹の俣さん、私は経験もありませんが、手伝いをさせてください。
おお、そうか、ありがとう。
竹の俣さん、私も手伝います。
お主も手伝ってくれるか。
私たちの後にも何百人か手伝いに行きます。大丈夫です、頑張りましょう。
何百人も、なんとありがたいことだろう。
数百人の藩士たちと木こり、農民たちが一つになり、励まし合い、助け合いました。そして入山わずか20日後に作業は終わったと言われます。津川をたどった材木は順調に新潟に着き、船に積み込まれました。ところが、ここで再び大きな災難に遭ったのです。たちまち台風に遭い、宗谷まで流されてしまったのでした。さらに南部の洋上でもう一度台風に遭い、転覆寸前になりました。狼狽した水夫たちはいきなり材木を海中に捨てようとしたのです。この時、輸送の任に当たっていた木島陣右衛門は材木の前に忽然と立ちはだかりました。
待てー、この材木は親方様のお心と多くの藩士が藩民の真心のこもったものだ。一本一本が親方様であり、藩士藩民と同じだ。それを捨てる気か。あえて捨てると言うなら、まずこの木島を海中に投ぜよう。
木島の勢いに飲まれ、水夫たちは材木から離れ、必死に船を操りました。そして船は無事江戸に着いたのでした。 それから40年が過ぎました。愛による鷹山の改革は人々の心を開き、藩民の間に調和がもたらされました。数十万人の犠牲者を出した天明の大飢饉の際にも、米沢藩からは一人の死者も出なかったと言われます。佐藤文四郎と鷹山が初入国した時の板谷峠を散策しています。
ご隠居様、この米沢も大層豊かになりました。ご隠居様のおかげです。
私は何もしない。みんなお前たちが努力したのだ。
いえ、ご隠居様が我々の心に火をつけたからです。
老人、売れるか？
親方様はそれがバカ売れで、こんなもののどこがいいのか。
有名になったな、笹野の一刀彫りも。
へい、みんな親方様のおかげです。
暑いから無理をするな。
へい。
ここです、ご隠居様。
そこには防空に吊り下げられたザルがありました。そしてザルには握り飯、野菜、傘など生活必需品が入っており、売れたらしくお金も入っていたのでした。
どれどれ、おお、誰も盗まないのか？
盗みません、ご隠居様のおかげです。あなた様のご努力がこのように実ったのです。
そうか、
今他国の人々はこの防空のことを防空の商いと呼んでおります。私はこのことを米沢の誇りに思います。そしてあなたを米沢の藩主にお迎えしたことを心から誇りに思います。
私のせいではない。私はこの板谷宿で火種を見つけた。灰の国米沢にも必ず人がいると信じてきた。文四郎、お前はその火種の最大のものだ。今まで本当によくしてくれた。
いかがですか、握り飯。腹が減りました。
うん、もらおう。美しい国だ。
はい、そして豊かな国です。
私も遠い九州からこの米沢に養子に来て本当に良かったと思う。
本当にそう思ってくださいますか？
心からそう思う。
1822年、鷹山は72歳の人生に幕を下ろしました。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。鷹山はこの言葉通り有言実行の人でした。弱き者を愛し、人々を信じ、自ら範を示したのでした。
今年3月には日本の中心地東京で第2回のパブリックミーティングが行われました。
神戸に引き続き、諏訪美の御教えの真理の光に引き寄せられた数多くの方々が参加してくださいました。
ではそのパブリックミーティングから、全国青年部のリーダーによります諏訪美のメッセージと青年についてのスピーチをお送りいたします。
サイババは 若者が良い人格を身につけることの重要性を繰り返し説いていらっしゃいます。サイババは、素晴らしい人格を持つ青年男女がいる国は、気高く偉大な国になるとおっしゃいます。そして、国を守るのは、兵器でも原子爆弾でもなく、完全な人格を持った男女である、とおっしゃっております。では、完全な人格とはどのようなものでしょうか。サイババ、私たちはサイババのことをスワミというふうに敬意を込めてインドの呼び方でお呼びしていますが、スワミはこのようにおっしゃっています。思いと言葉と行動が完全に一致していることが人格、最大の最高の人格であるというふうにおっしゃっています。まずはじめに思いがあって、次にその思いが言葉になります。そして言葉が次に行動を作ります。行動は習慣になって、習慣がやがて人格となります。ですから、まず、良い思いを抱くことが重要である、というふうにスワミはおっしゃいます。これは、子供や青年にとって、最も必要なことです。歴史を暗記したり、計算ができるようになったりするのもいいですが、もっと根本的な行動指針、日常の生活に深く関わる、これらのことを、しっかりと教わる権利が子供や青年にはあると私は思います。真の成長は頭が良くなることではなく、特定の技術を磨くことでもなく、人格の成長なのです。今、社会との接触を嫌い、自分の世界に閉じこもる、いわゆる引きこもりと呼ばれる若者たち、そして特定の職に就かず、ニートと呼ばれる働かない若者たちが増えています。日本の未来を築くべき、こうした多くの若者たちが、このような無気力、無関心に陥っている現状は、日本社会全体に、生きることの価値、生きることの意義を見失われていることが根本的な原因であると私は強く感じます。サイババに出会う12年前まで私自身もそのような一人でした。人間の本質は善であるとサイババや他の聖人賢者はおっしゃっています。それが真理であると私自身も信じています。では、善であることと偉大であることとの違いは何でしょうか。スワミは次のようにおっしゃっています。善がなければ偉大さが何の役に立つというのでしょうか。私たちは何よりも善であるべきです。善とは何でしょうか。それは正しくあることです。そして、すべてを愛することです。今から10年ほど前、初めてインドのサイババの修行所を訪れ、その平安に満ちた雰囲気に、これが本当の社会のあるべき姿であるというふうに、私は感じました。様々な国々から来た人々が、愛と、調和と規律を持って生活していました。そこには、地位や金持ちであるとか、貧しいとか、そういったことは全く関係なく、皆が本当に善に輝いていました。 この世で最高の幸せを感じるときとはいつでしょうか。それは愛を感じるときではないでしょうか。それも純粋な愛、自分の利益や見返りを求めることのない愛です。今の若者の間では、男性が女性を、女性が男性を愛する、いわゆる恋愛が多く取り上げられます。一人の人が一人の異性を愛しますけれども、その人は別の人は嫌います。そしてその別の人はまた別の人を愛します。そしてそのまた別の人は嫌います。どうして同じ愛を他の人にも向けないのでしょうか。いたわりと思いやりを同じように皆に持ってはいけないのでしょうか。自分を深く愛してくれる人がそばにいることは、私たちにとって大きな幸せです。もし純粋に母親のように自分のためを思っている人、深く自分のことを愛している人、何でも知っている人、そのような愛にあふれた人がそばにいるとしたらどうでしょうか。それが神であると、スワミはおっしゃいます。この上ない幸せではないでしょうか。スワミは、老若男女、誰に対しても優しく愛を持って接します。2年弱の間、私はインドのスワミの修行所に滞在していました。スワミの行動を毎日この目で見て、そしてまた、スワミご自身と接し、スワミご自身と話す多くの機会も、幸運にも恵まれてきました。その中で、私はスワミご自身の姿を見ながら、これがスワミのおっしゃっている神の愛、無限の母の愛なんだというふうな、その確信を強く深めました。スワミはあの小さい体に限られません。スワミは愛と真理そのものです。スワミは例えるとアイスクリームです。甘くて真っ白に純粋で汚れがなくて、スワミを体験するとアイスクリームを食べた時のようにとても幸せになります。誰もが幸せになっていました。サイは私たちにすべての人を愛する勇気を与えてくれました。スワミは自らの存在についてこのように歌っています。Love is my home, truth is my breath, breathe.This is my food. My life is my message. Expansion is my life. No reason for love. No season for love. No birth. No death. 愛が私の姿です。真理が私の呼吸です。至福が私の食べ物です。私の人生が私のメッセージです。拡大が私の人生です。愛に理由はなく、愛は時期を選びません。愛は始まりはなく、愛に終わりはありません。スワミの生き方に感銘を受けた世界中の多くの青年たちが、理想の人生を歩むことを決意して、社会奉仕に励んでいるのです。ありがとうございました。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2004年のクリスマスでの御講話からです。お聞きください。
どのような仕組みで毎日実に規則正しく太陽が朝には昇り夕方には沈むのだろうか。どのような仕組みで星が夜の空に美しく瞬き日中は姿を隠すのだろうか。どのような仕組みで風が絶え間なく吹いて一瞬も休むことなく生き物たちの生命を維持しているのだろうか。どのような仕組みで河川はさらさらと音を立てていつまでも流れ続けるのだろうか。ジャガッド、世界という言葉は生まれ、維持され、最後には消滅してしまうものを意味します。世界の創造と維持と消滅を司る神は特定の姿を持ちません。神は、地、水、火、風、空という五大元素の形で全世界に浸透しています。バガヴァッド・ギーターは、神は全宇宙に遍満しており、手と足と耳と頭と口と耳は万物に浸透しているという言葉で、この真理を宣言しています。神のいない場所は存在しません。そのようなすべてに満ち満ちている神の原理を一体誰が理解したり説明したりすることができるでしょう。神には誕生も死もありません。神はすべての名前と形と特性を超越しています。すべての力を有し万物に遍満している神に一体誰が特定の名前をつけることができるでしょう。大地は雨水を吸収して作物に水を供給します。その結果私たちは収穫を得ることができます。このように母なる大地は私たちに食物を与えて生命を維持してくれます。水は私たちの生存にはどうしても欠かせません。人は食物がなくても何日かは生きていけますが、水がなければ誰も生存できません。水は神からの贈り物です。水は祈りによって初めて手に入れることができるもので、それ以外の手段では入手できません。多くの国や土地で人々は礼拝を行い、特別の祈りを捧げて水を与えてくださいと、神の恩寵を求めます。貧しい人であれ、億万長者であれ、すべての人が神に祈らなければなりません。というのも、食物や水を与えてくれるのは神だからです。人間は自分だけの力で食物や水を作ることはできません。なんであれ、神のすることは世界の幸せのためなのです。皆さんは、世界は神の姿そのものであることを理解しなければなりません。創造主と被造物とは別々のものではありません。人は世俗的な欲望を満たすために神を礼拝すべきではありません。私たちは神に到達するために神に祈るべきです。神は 経営者に恩寵を注ぎ、必要なものはすべて与えてくれます。被造物にとって何が役に立つかを知っているのは神のみです。あなたが必要とするものは、時が満ちた時にすべて神が与えてくれます。あなたが過度の努力をしなくても、神はあなたにふさわしいものを与えてくれます。欲望が満たされない時に落胆して神を責めるのは真の経営者の特質ではありません。神の恩寵を得る方法を見つけて神に到達する努力をするのが経営者の義務です。神のやり方を理解することは誰にもできません。この意味で聖ティアガラージャは次のように歌いました。神のご意志なしには草の葉一枚すら動かない。一匹のアリから創造主ブラフマンに至るまで、神は万物に浸透している。中にはこのことを理解せずに、自分は頭がいいと慢心している者がいる。しかしどんなに力のある人でも、次の瞬間に何が起きるかは誰にもわからない。神の計画を理解したり説明したりできる人はどこにもいません。神の計画を知ってそれを明らかにできるのは神のみです。神がいつ特定の個人に恩寵を注ぐかは誰にも予測できません。誰がいつどこで何のためにどのようにといった疑問に対する答えを知っているのは神のみです。神を忘れてエゴや好意者意識に流されてしまえば、その人の努力は成功しません。どんなことであれ、祈りによって達成することができます。祈りよりも偉大なものはありません。ですから誰もが神に祈りを捧げなければなりません。しかし世俗的な利益を求めて祈るべきではありません。おう神様、私はあなたの愛だけが欲しいのです。その他のものは何もいりません。あなたは絶えずこのように祈り続けるべきです。一旦神の愛を受けるようになりさえすれば、あなたは全世界を征服することができます。あなたはどんな仕事に携わっても構いませんが、その仕事の達成を神に祈ってはなりません。その代わり、すべてを神の意志に委ねなさい。神はあなたにとって良いことをしてくれるのだと完全に信じていなさい。おう神様、人生の一瞬一瞬において私たちの必要を満たしてくださいと神に祈りなさい。あなたがすべてを神の意志に委ねて自分の義務を果たすとき、間違いなく仕事は成功するでしょう。しかしスワミの意志は何の促しも計画もなく、ちょうど良い時に形となって現れます。なんであれ、スワミが必要とするものは頼まなくてもおのずとやってきます。しかしここでもう一つはっきり言っておきたいことがあります。それは、頼まなくても物事がおのずと整うとき、他の人々にも役に立つようなやり方でその状況を活用すべきだということです。スワミは何一つ欲しいと思いません。スワミの望みはただ一つ、皆さんがこの機会を最大限に生かして、皆さんの人生を幸せで神聖なやり方で過ごすようになってほしいということです。皆さんは私のためには何一つ与える必要はありません。スワミはいつでも皆さんの望みを叶える準備ができています。しかし皆さんの望みを口に出す前に、自分が本当にそれを受け取る資格があるかどうかを自問しなければなりません。どんな大きい仕事でも 祈りによって成し遂げることができます。ですから心の中で神に祈りなさい。ちっぽけな欲望を満たすために祈ってはなりません。すべての欲望を手放して愛を込めて心から神に祈りなさい。そうすれば必ず人生は満たされたものになります。愛を通して初めて神を理解し、神を経験することができます。中には、スワミ、私たちが絶えず祈り続けても神は助けに来てくれませんと文句を言う人があります。私は彼らに、間違っているのは神ではなくあなたの祈りですと言います。あなたの祈りが誠実なものであれば、その祈りは必ず叶えられます。神にはできないことは何もありません。愛の化身である皆さん、愛はスワミの講話の真髄です。スワミの愛は力です。愛よりも偉大なものはありません。あなたが愛を培えば、人生の課題に容易に取り組むことができ、勝利を収めることができるでしょう。神の愛は常に皆さんと共にあります。神の愛は皆さんの中にも周囲にもあって、皆さんの面倒を見てくれます。どれほど大きな仕事でも祈りによって成し遂げることができます。しかし皆さんの祈りは真心のこもったものでなければなりません。思いと言葉と行動が一つでなければなりません。スワミが皆さんのうちにいて、いつも皆さんの祈りに耳を傾けているのだということを固く信じなさい。もし皆さんがスワミは自分の外にいると考えるのであれば、皆さんの祈りはどうやってスワミに届くのでしょうか。愛の化身である皆さん、皆さんが人生において成功を収めるのを助けてくれるものは愛のみです。ですから愛を培いなさい。愛を培うことができますようにという祈りこそが、神が皆さんに期待する真の祈りです。
いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りいたします。
愛の歌、神の歌です。お聴きください。
Oh.
今年一年神の恩寵の中過ごせましたことに感謝します。
来年は皆様にとってさらなる神の愛と平安の中で過ごせますようお祈りいたします。
J サイラーン。